皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
大地です。
今日は久しぶりにこの3人でお送りします。
お願いします。
はい、
久しぶり大地。
お久しぶりです。
前回もね、っていうか割と参加するでって言ってくれてるのにやっぱ忙しくて ね
ちょっとね忙しかったね、この間。
まあ、我々の収録時間帯もちょっと夜とは言っても早い時間帯だから忙しくしてる大事には申し訳ないんですが、
いやいや、まあまあ、でも今回はねこうやって参加できたし、
なんか仕事サボってきたって話で。
サボっちゃうの、早く片付けてきた。
切り上げてきた、
物はいいよじゃん。
ありがとうございます。
はい、
で今日はですね、電気屋ウォーカーも回を数えて63回になってくるんですが、これから、まあ、秋といえばいろんなものが美味しくなる季節ですけども、
はい、
その中でも美味しくなるのはやっぱり新米ですよね。
そうですね。
そうね。
ということで、今日はですね、やっぱり美味しいお米、秋の新米を美味しく炊こうということで、
はい、
題して内釜戦争2013炊飯器の選び方ということでお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
電気屋ウォーカーは一番最初の配信が2009年の5月27日に、iPod、iPod 用スピーカーということで第1回を配信したんですけども、
はい、
そんな中でもですね、2009年の7月24、回を数えて第8回で、実は炊飯器の選び方をやっております。
はい、
そこから炊飯器を配信してから、実はもう今年は2013年、なんとなく意外、もうちょっとあと1回ぐらいやってたのかななんて気もしたんですけどね。今一番最新の炊飯器選びのポイントはどうなのかということを今日は掘り下げていきたいと思うんですが、最初にご紹介しておきます。最近ちょっと総論的のね、全部とにかく全て お話ししますよっていうスタイルをちょっと、意識的に避けてきたんですが、今回に限ってはやっぱちょっと全部出してこないと面白くないと思いましたので、
はい、
パナソニック、それからタイガー、東芝、象印、日立、三菱、そしてシャープ、
出たね。
まあ調理家電というとその辺だね。
いや、その辺言っても大概その家電メーカー揃えたね。
そうだね、各メーカーのこのここ数年の身の振り方も含めてね、織り交ぜながら、お話ししていきます。
電気屋ウォーカー始まるよ。
で、今日の切り口、ポイントになる部分なんですけども、一応、まず一番最初の切り口は内釜戦争2013の現状を確認していきたいと思います。
はい、内釜ですな。
はい、内釜ですよ。まあ、だいぶ皆さんこじらせてまして、
こじらせて
内釜をこじらせてまして、でまず、まあ、純不動でまずはね、したいと思うんですけども、一番手元に最近家電では非常にヒットを飛ばしております日立はエコに足し算というね、展開をしていますけども、インスパイアザネクストの日立、
はい、
一番最初に紹介していくのは日立の内釜です。
お、
日立は内釜、打ち込み鉄釜ふっくら御膳というですね、名称で出していまして、このですね、打ち込み鉄釜という新たに開発した広底側面肉厚構造の打ち込み鉄釜というキャッチフレーズで作っているんですが、
おかしい、なんかすごい分かりやすい言葉のはずなし並びなのにさ、イメージできない、
全然イメージできないよね。
あ、でもね、これね、ウェブサイトを見るとね、超かっこいいよ見た目。
マジで。
こうなんか成形を捨てる時の写真なんだろうけど、こう熱く燃えて鉄がバーってなってるね。
そうだね、これがこの熱い感じがね、日立の打ち込み鉄釜のまさにこう特徴で、実は溶射という溶かすで、射は噴射の射、溶射という技法、製造方法を使っていまして、 うん、鉄釜の素材に溶かした鉄を吹きつけてるんだね、スプレーみたいに、
うん、
これが溶写という作り方で、しかも全体溶写って言って釜の全体にまず鉄を吹きつける作業をして、
うん、
その他に側面だけ、側面を肉厚にしたいもんだから側面だけまた別に溶写をしてると、で結果どうなったかっていうと 1.2 キロという
重いな
女性が使うにはちょっとね、遠慮しちゃうぐらいの重さの鉄釜を作ってしまったという。
がっつり重いね、
うん、だってこれに考えて、これにお水とお米が入るんだからね、
うん、落としたら大ごとするな、へこむな、フローリング、
フローリングへこむぐらいだったらいいけど、ぜひあの足の上に落ちないようにして
かわしてください
、うん、
全力でかわしてください。それは
打ち込み鉄釜を使う奥様はあの安全靴を履いてぜひねやっていただきたいな。
そうね、そうね
なんでこの底面と底の面と側面との差をつけてきたかというと、
うん、
まず最初に底を熱して、
うん、
それから時間差をつけて側面を熱していきたいという、物理的に時間差つけてみましたっていうのがこのアプローチ、
鉄の厚さで、
そう、厚みであの熱伝導を調整しちゃおうという。
なるほど、
うん、でもね、この一見なんか単純なこの仕組みなんですけど、うん、カタログによりますと炊き上がったお米の量、
うんうん、
まあ量は増えませんけど体積だよね、どれぐらいふんわり炊き上がってきたかというのが、
うん、
この底が広くて側面が厚いという、2段階の、熱加熱を使ったことによって、体積が約 5% アップしてるというね、
うん、消費税ぐらいの誤差か。
そうだね
そういうこと？
そういうこと。という、まあ、それぐらいふっくら炊き上げますよという、
うん、
なんかこの打ち込み鉄釜です。
2009
年の内釜戦争の際、それからまあ長期戦の様子を見せて2013年今日に至ってるわけなんですけども、
うん、
これから紹介する以下の各社は、かまど炊きっていうのをどう追求していくかっていうところが一つのもう切り口になってるわけですよ。
うん、
ただこの日立は、まあ、あえて、まあ、当然参考にはしてるんだけども、
うん、
だから形から似せていこうっていうことじゃなくて、
うん、
あの底平とか平底とかその、厚みの差をつけてとかっていうことで、
うん、
アプローチしてきたっていうのがなんとなくこう無骨な感じでね、逆に、
うん、なるほどね、
うちはこういうのを参考にしてるんじゃありませんよと、
うん、ああもう真似っこじゃないぞと、
そう真似っこじゃなくてこうやって手炊いてたこの釜を熱く作ってきたんですっていうアピール直球できてるのがちょっと好感持てるかなと。
ああそういう意味ではそうかも分からない。私はこの内釜とりあえず見ただけでかっこいいとは思ったよ。
うんそうね、女性受けというよりは男性受けのする、
うん、あそうだね、
うん、まあいや味色気も素気もない感じのね打ち込みですけども
そこはさっき言ったように武骨っていう言葉ね
うんただまあ注意点としては本当に落とさないでねっていうところですけど、
危ないよね、
うん、怪我だけしないようにしましょう。
はい、
続いて、炊飯器の U でございます。もう昔から炊飯器といえばこのメーカーというふうに鳴らしております。日常生活発想というね象印でございますけども、
は
い、
象印は圧力 IH 炊飯ジャー極め炊きでございます。
はい
はい、
釜の羽から直に熱を伝え、かまどが炎で釜を包み込む炊き方を実現しましたという。
ああそうだ、ああこれこそ本当に昔のそのお釜のところに戻って、もう原点回帰じゃないけど戻っちゃってるね。
そうだね、パンフレット見ていただきますとよくわかるんですが、うん、ものすごく特徴的な釜を作ってきてます。内釜の中でも各社の中で一番特徴的とも言っていい羽釜、羽釜っていうのは、文福茶釜の釜ありますよね。
はい。
うん、あの、狸が被ってるやつですけど、狸が被ってる釜に、羽がついてるのを皆さん、ちょっと想像していただきたいんですけども。
まあ、あれは茶釜だけど
ね。そうね。でも、
あれはあれか、蓋がでっけえ木のやつでしょ。
そう、蓋がでっかい木のやつ。で、その羽釜というか、その羽の部分を、かまどにポコッとセットして、
うん、
かまどと羽がぴったりくっつく。
うん、
まあ当然ですけど、釜が釜の中に落ちないようにどっかで支えなきゃならないわけで、その支えがこの羽なんですね。
もともとはね。
もともと。
まあ昔からの羽釜の形に近い、ね。
そうです。その釜、 釜を炊飯器にどうやったら持ち込めるかというのを真正面から取り組んだのがこの象印の極め釜なんです。
はい。
で材質はね、あまり他と違って凝ってません。ステンレスを使っているんですけども、
うんうんうん、
ステンレス材の羽と釜の部分を別々に成形して溶接くっつけるという作業をしてまして、
なるほど、
うんうんうん、
なんとなく作りにくい形状の釜をできるだけその羽釜という特徴を生かすようなアプローチで作ったらこういう風になりましたっていう形なんでね、
うん、
この極め羽釜は、
うん、
かまどの釜 を参考にして作ってるのは元より、
はい、
この2013のトレンドとして、
うん、
誰々監修とか何々を参考にみたいなのタイアップをつけてきてるのね。
どこのジジイが何を言っても意味はないよ
そうなんだけど、あのね、実際おじいさんが出てきてるんですが、銀シャリや下戸亭というですね、
知らない、
わかんないね、大阪堺の定食屋さん銀シャリや下戸亭のご主人に、まあ指示をしてですね、
なんかで見たことあるなこのおじさんいやワイドショーかなんかで
結構有名なんだと思うんだよね、
うん、
うん、でそこの、下戸亭で使ってるご飯を炊く釜がかなり平らなね、たらいみたいな、釜を使ってまして、
うんうん、
その平らな形とそれからかまどの羽釜をどちらも参考にして持ってきているというのがこの極め羽釜の形状的な部分での最大の特徴ですね。
なるほど。
まあ美しさで言えば一番ですよ。あの他社と比較してもこの極め羽釜の形
かっこいいよね、
うん、
これもこうさっきのは武骨で男って感じだけど、うんうん、まあ、これも男って感じするけどやっぱり、うん、でもシュッとしてるわな。
そう、今までの内釜の形状、あの皆さんも電気屋さんに行ってぜひ見てもらいたいんですが、今までのいわゆる炊飯器の内釜の形状という常識とは一切合わないと思うんですよ、
うん、
あ、そうね、そうね、
形がね、だってもともとなんていうの、それこそ何て言えばいいんだろうな、ストーンとどちらかといえば筒状、
そうだね、
の内釜だったのに、これはもう筒というよりもたらい、
うん、
あっていう形状がねとっても斬新だと思います、
うんうん、いいよね、
うん、でこの羽釜というのはただ形だけ使ってるものじゃなくて、
うん、
実際外釜の方ですね、炊飯器にはヒーターが入ってるんですけども、
うん、
この羽釜と内側のその羽釜を受ける台と台の部分で、
うん、
熱を密封してですね、その本体の下の部分の熱を上側に逃がさないという、
うん、
羽釜の下は羽釜の下でも完全に熱が対流してその中だけで熱が回るっていう仕組みを再現してるんですね。
かまどの流れと一緒ってことね。
そういうこと。だからかまどの、下の部分、薪をくべる部分とそれから上の部分は、まあ、本体の上部と蓋ですけれど、この下側の部分はガンガン薪を燃やしても熱はそこからは当然逃げないわけですよね、
うん、
それを炊飯器で再現してるっていうのも実に面白い着目できる点だと思います。
ああ、まあさっきの日立と比較になるけども、うん、日立のは完全にこう力の日立って感じだ。
うん、
こっちは技の象印みたいな。
ああ、いいね、いいね。そういう感じですね。確かに技ある。だから、どうやったら、効率的に熱が加わって、どうやったら熱が逃げないかみたいなのに、かなりこだわってるのが、感じ取れます。
うん、これ、でも、デザインで、なんかこう、特別仕様のやつの、こう、真っ黒のもあるけど、これもいいね。
そこがね、その、極め羽釜の、さらに極めてるところで、
うん、
この特別仕様というのは実は南部鉄器、岩手県の南部鉄器を、使ってるものなんです。
これ羽釜自体の素材も違うの？
素材が違うんです。
あ、これじゃ高いよ。でも買うならこっちが欲しいよね
欲しいよね
南部鉄器って書いてあるだけでちょっと欲しいよね。
あ、いただけるなら
そうね、
この、まあ、買うけどね、
うん、もう高級内釜ここに極まれるという感じで、かなり、私のレビューの中でも評価の中でも非常に、好印象の、
いいね、
あ、もちろん南部鉄器羽釜お焦げもできますよ。
ああ
もう鉄をもう溶かす熱気を帯びてるこの象印の極め羽釜ということで、皆さんちょっと
これからの時期ね、炊き込みご飯美味しいよね。
美味しいよね ああ、栗ご飯とかもいいよね。
あいいよね。
食いて、普通の栗ご飯でもいいから食いて。
さあ続きまして、魔法瓶で有名なタイガーさん、食卓にぬくもりの魔法をということで、タイガーも炊飯器を出してきていますが、
はい、
タイガーはですね、これも2009年の時にかなり高評価を得てましたけども、本土鍋というですね、土鍋釜を内釜に採用しているのがこのタイガーです。厳選された土から丹精込めて三度焼きということで、土鍋にアルミを溶写してコーティングをして、まあ、土鍋ベースの内釜ということになりますよね。
なるほど、
はい、
で作ってきています。で、この土鍋釜の最大の特徴は、まあ、なんて言えばいいのかな、釜としてはそれほど独特のなんとかってことないんですけども、まあ、焼き物なので、皆さん土鍋で当然ですけど、鍋でしたりとかね、すると思うんですが、その土鍋の熱の伝わり方とか、いうのを再現しているところがあるんですが、最大の特徴は一番最高級のラインナップに、蓋がついているという土鍋内釜用の蓋がついてて、これはあの炊き終わった後外に出してオフィスとして使えるというのは2009年と同じです。
ああ、まあ、悪くはねえけど、もったいないな、なんか。ごめん、だったら、象印の方が欲しい。
そうね。まあ、土鍋を使っているということで、これも象印と同じようにおこげもできますよとか、逆に言えばおこげができてしまうというですね。
まあ、あ、そっか。
いい点なのか悪い点なのか、普通に炊くと、一番おこげができやすいのが、このタイガーの本土鍋がまあまあそうです。
なるほど。
もう逆に言うとおこげを作らないとか、まあ、おこげまでいかなくてもね、ちょっとこう茶色くなるじゃないですか、焦げた感じが、ああいうのが出ないようにするためにはかなり気を使って、優しい設定を選ばなきゃいけないんじゃないかなんていうレビューもあったこのタイガーの本土鍋釜ですけども、
まああれだな、おこげ欲しい人はこれがいい。
そうね、逆におこげいいじゃんっていう感じだと積極的に選んでいってもらいたいのがタイガーなんですが、本物の土鍋と土かまどを組み込んだただ一つの炊飯器というキャッチコピーが書いてあってですね、その下に、まあ、今私カタログ見てるんですが、かの陶芸家美食家の北大路魯山人さんの写真が、掲載されてるんですけども、
はい、
家庭料理はいわば本物の料理の真心とおっしゃったのは魯山人先生でしたなんて書いてあるんですが、
はい、
でそれを別に参考にしたわけでも当然ですけど、お亡くなりになってますから北大路魯山人先生が監修したわけでもなければ食ったわけでもなければ、推奨したわけでもなければお墨付きをもらったわけでもない、っていう感じですよね。
こらタイガ
ータイガーの一番ちょっと今回カタログを見て特に残念だったなと思ったのが、やっぱアピールの仕方がね、うまくないですよね、それだけがちょっと残念、
はい、
釜としてはいいと思います。はい、続いて、
はい、
なるほどとおしばリーディングイノベーションの東芝ですけども、
はい、
ママに、ママ心で展開をしています東芝、炊飯器については東芝 IH 保温釜一品削り出し本丸釜というですね、一番最初にタイジ君が言っていた丸い形を取り込んできた本丸釜、丸い釜かまどで
ございます。これすごいね、ヘルメットみたいに丸いね
東芝はかまどだけを徹底調査し、羽釜の丸みによって強力な熱対流が起きることを突き止めましたという、キャッチコピーでございますけども、ダイヤモンド金コート、ダイヤモンドチタンコートなど、金に物を言わしたような、まあ、超なんかバブリーな感じの名称が並ぶ内釜です。
そういうことじゃねえと思う。
これ中国で売れるで。
ダイヤモンドとかね、金とかね、
好きだからね。
で、思わず被ってしまいたくなるほど、可愛い丸い形状。
被りたくなる気持ちはわかるけど。
本当に可愛いね、これ。美味しい美味しくないはもう別として可愛い。
いや別にしちゃダメだって。
で、注目していただきたい点はその丸みだけじゃなくて、うん、実は最高級のラインナップには、釜の内側に、
うん、
そこにですね、並々の加工がされています。ウェーブ構造と言ってるんですけども、このウェーブ加工が入ってるとどうなるかというと、
うん、
できるだけ泡が大きく沸騰するように、発生するとき泡が大きくするようにしたのがこのウェーブな鍋底なんですね。
うん、ああ、なるほどね。
うん、で、うん、そんなことしてどうなのっていうところなんですが、
うん、
お米を美味しく炊くために、各社とも気にしているところは、熱対流とかね、
うん
うん、
熱が釜の中でどういうふうに動くかとか、お米がそれによってどういうふうに動かされるかっていう、その、釜の中のお米の動きっていうのを各社注目してるんですけども、
うん、
その中でこの2013注目になってくるのが、この一つ注目になってくるのがこの沸騰っていうキーワードがあります。
うん、
今まで、
うん、
ちょっと意外だったんですけど、
うん、
炊飯器っていうのは、
うん、
沸騰するのがとても苦手だった、あるいは沸騰するのを避けていたって言ってもいいかもしれない。
してないの？
してないわけじゃないんだよ。沸騰はしてるんだけど、できるだけ沸騰しないように、うん、まあ、したとしてもすぐ沸騰やめちゃうっていう方向性だった。なぜでしょう？
吹きこぼれる。
正解。その通り。
やっぱそうなんだ。
まあ皆さんね、想像に優しいと思ったんですけども、それこそお蕎麦とか茹でるときそうですよ。あっという間に泡が出てくると、あっという間にブワーッと吹きこぼれますよね。
うん。
それをやられちゃうと、当然ですけど、IH と蓋が閉まってても、穴が塞がってるわけじゃないですから、穴という穴からね、ブワーッと吹きこぼれてしまうわけです。
うん、
はいはい。
お手入れめんどくさい。
そう。あるいは、そこまで、まあ、穴からビャーッと出てこなくても、当然ですけど、釜の中では大変なことになってるわけですよね。吹きこぼれ。だから、この吹きこぼれというのを避けるために、温度を上げて沸騰したけども、ある程度沸騰したら、吹きこぼれる前に沸騰をやめざるを得なかった。
今までではね。
今までは。
うん、うん。
っていうのが、まあ、随分と昔からのこういう流れだったわけですよ。
なるほど、
うん、だけど今年2013の炊飯器はこの沸騰、やっぱり美味しくするには沸騰させなきゃダメだよね、熱対流させなきゃダメだよねっていうのが、実は全部じゃないんですが、いくつかの会社が注目しているポイントでもあります。その中で、この東芝も沸騰には注目をしてまして、後からまた出てくるんですが、じゃあ沸騰が違うとどうなるかというところが入ってくると思います。まあそのためのウェーブ底というのも採用している一品削り出し本丸釜でございます。
なるほど、
はい、かぶりたいね。続いてですね、ただいまパナソニックスマートアプリで大瞑想中、エコナビのパナソニックでございますけども、
はい、
この瞑想アプリは未だに続いております。炊飯器も瞑想を続けております、
はい、
パナソニック史上最強スペックの美味しさダブル踊り焼き誕生というですね、心もうこのタイトルだけ、ネーミングだけ、キャッチフレーズだけはもう心躍る、確かにダブル踊り焼きなんですけども、
う
ん、
そうだね、うん、
さあ、パナソニックはダイヤモンドかまどかまというパナソニックの炊飯技術の全てをここに、あの踊りだけのパナソニックが満を持して投入してきたのは、高速交互対流と可変圧力によるダブル踊り炊き。
なんのこっちゃ。
発熱性や蓄熱性に富むダイヤモンドコートを内側、コートして、内側を羽釜部分、外側をかまど部分に見立てたダイヤモンドかまどかまを作っています。これ何のこっちゃっていうと、例えば象印の極め羽釜というのは、羽をつけて、内釜を作ることで、まあ本当のかまどと同じように、羽から下はかまどの中、羽から上はかまどの外という状態を作ってるわけです。
そうだ、
でこのパナソニックはダイヤモンドかまど釜っていう釜なんですけども、内側はダイヤモンドハードコートということで、さっきの沸騰もそうですけども、沸騰の時の泡の発生のさせ方を、やるのと、あと、 伝導率が強いのっていうので、
うんうん、
で外側の方は中空セラミックっていう構造になってまして、
うん、
これは、断熱性が高くて、一度温まった熱をそこに閉じ込めるよっていうのがこの外側の役割、
はいはい、
うんうん、っていうのがこの、まあ、パナソニックのダイヤモンドカマルカマ、
うん
まあ、見た目がねとても、うん、お下品です
ナンセンスなのね
ナンセンスで、まあ、全面金色でダイヤモンドかまどが待って毛筆で書いてあるんですけど、
あこれ もう輸出用でしょ
中国用
そうそう中国用にな
んて言えばいいのかな、これなんか毎日これ使いたくないなって気がするんだよね。
あそうね、うん、
まあでもあのアプローチはかまど別としてアプローチパナソニックすごく評価高いので、
うん、
まあ、かまどはこんなところなんですけども、
はい、
まあね、さまざまな工夫をしてきてるんですが、パナソニック果たして食通の心も踊らせることができるのかっていうところで、注目していきたいと思います
はい
はい、
はい、さあだいぶ進んできました。続いて三菱、あと2つが残っております。
はい、
三菱は本住釜というですね、
うん、
チェンジズフォーザベター三菱、三菱はお米を生かしきるというキャッチコピーで、最近、うん、テレビにやたらと登場しているアンちゃんが、イメージキャラクターに採用されておりますね。で、この炭釜ですね、うん、形としては打ち込み鉄釜やパナソニックのダイヤモンドかまど釜と同じように、まあ、形状はオーソドックスな内釜の形状をしています。
そうじゃの、
うん、どっかに出っ張りがついてたりとか、なんかとてもコロンコロン丸かったりとかっていうことはありません、
うん、
ただしこの本炭釜というのは、ちょっと驚いたんですが、うん、本物の炭ならでは遠赤熱&大泡でお米の持ち味を生かすというキャッチコピーで、打ち込み鉄釜、本丸釜、土鍋釜、そんな、いやいやいや違いますよと、これからは炭の時代なんですということで内釜界に殴り込んできたこの三菱、
いわゆるカーボンですな。
カーボンですね。製作日数、
自転車乗りはたまらんですな。
たまらんですな。でも軽そうには見えないですな製作日数約100日、炭を 99.9% 利用しているというこの内釜、最大の特徴は一気に発熱するっていう、この全体がもういわゆる発熱体になっちゃうような感じの性質を炭というのは持ってるんだそうです。
うーん、
で今までの他社さんのように、何コート層とかなんとか層とか、うん、断熱層とかっていう難しいこと言わないで炭っていうね、うん、もう
男だねこれも、
打ち込み鉄釜よりもさらに男な感じ、
うん、だね。
で実際、調査に行った時に三菱の販売員の方が来てまして、
うん、
実際に紹介してみたんですけども、やっぱり、うん、何よりも、まあ、清掃性とかね、いうこといろいろあったんですが、何よりも推しているのはやっぱこの本炭釜という、ところでした。これはねもう今までの日立造銃主体が東芝パナソニック三菱の中では2009年には全くなかったアプローチで、
そうだね、
ちょっとね興味深いです、うん、でやはりこの炭釜にも沸騰、
うん
うん、が ある、大変注目をしてまして、これでもやっぱ沸騰していきましょうよというところに力を入れているのが本炭釜です、う
ん、なるほど、うん、
さあ最後に来ましたね、
はい、
オチでございます。
オチ
そうですね、大体どこのメーカーでも一つの製品が成功すると、
うん、
それを何とか足がかりにして横展開、要はブランド展開しようというふうな下心が出てきます。
そうだね、
2匹目の土壌を取ってやろうみたいなところなんですが、うん、それで思いっきりこけてるのがヘルシオ、
出た、
うん、シャープのヘルシオです。
はいはい、
まあ、目の付けどころがシャープだね、最近バンバン飛ばしてるシャープですけども、前回というかこの前やりました、スロージューサー、
うん、あの時は良かったじゃん、
ジュースプレッソ、それからまだ特集はしてませんが、うん、家電に敏感な方ならもうご存知だと思いますが、シャープのオーブン電子レンジにも、パン、
うん、
ホームベーカリーの機能がついたものが出ました、
はい、
あれも かなり評価高いと思います。まだ調べてないんで何とも言えないんですが、そういうジュースプレッソの方とか、うん、あるいは電子レンジなんかではかなり、同じこれ全部ヘルシオブランド展開ですからね、うん、あのいい筋出してるにもかかわらずここで派手にやらかしているのがこのヘルシオスイカですね。
はい、
うまさの秘訣は回転にありと。
お、やだよ感がする
はい、皆さんここで復習のお時間ですよ。ここテストに出ますよ。
はい、
最近のシャープやらかしてるのはあるところに注目してそこから学んできましたみたいなのが派手にやらかしてますけど、
はい、
なんてしたでしょうか。覚えてますか、覚えてないですかね。シャープは動物や昆虫からアイディアをもらってきて派手にやらかしています。ああ、
言われてみる。
ああ、そうだ、それだ、恐ろしい。もう食い物に虫とかダメだって
ね、昆虫の目とか鳥の羽とかいろんなものを参考にしてますけども、この炊飯器ではですね、ペンギンの後退翼、あの後ろに下がったあの一番大きいお羽ですね、ペンペンっていう羽を参考にしてますよと。
ご飯に
海を飛ぶように泳ぐペンギン、その秘密は後ろに傾斜する翼、先端が内側後方にカーブした回転ウィングが水やお米の飛散を減らしスムーズに拡散しますという謎の炊飯器には絶対ありえないような表現がいっぱいありますが、
よくわかんないよ、
うん、
お米がペンギンになるわけじゃないのね。
違いますだったらちょっと可愛い、むしろ特許取れ、炊飯器の内側ですね、これからまた、この後のテーマで出てきますが、内蓋、蓋の部分にガチャコーンとですね、ゲームセンターの UFO キャッチャーのようなアームがつきます。
なんで？
でそのアームユニットが、内側の中で回転することでお米を洗ってみたりですね、炊いてるお米を強制的に対流させてみたりですね、炊き上げまでおせっかいをしまくるという、熱対流っていうことをさっきから出てきてますけども、
どこもいいよな、それはな。
そうだからお米を美味しく炊くために、うん、その釜の内側の水やお米を攪拌するっていうところまでは合ってるはずなの
よ、
合ってるはずなんだけど、なんでお米ね、炊き上がったらあんなにね、ベタベタペトペトするものの中にこんな余計な構造物を突っ込む気になったのか。しかもこれ当然ですけど毎回洗わなきゃいけないわけですよ。
あーめんどくせえ、
ね、
あ、いえ違う違う違うよ、シャープはこれと一緒に食洗機も売りたいんだよ多分
そういうこと
だったらお米を直接売れ、炊いて
そうだね、
まあこのアプローチのね、
まさかあの他のメーカーさんはよ、
はい、
熱力学でやってるじゃん、
まあね、対流させよう、
ここだけ物理でいってるじゃん、
物理的にいっちゃった、
アプローチおかしいよねやっぱりね。
まあ目の付けどころがねシャープなもんだから。ということで派手にやらかしてるヘルシオ、実は私がまとめてる資料の中にはあのヘルシオは書いてすらないです、あのカタログを見ながら喋ってますけども、呆れて物が言えないので十分話ができ
る。なるほど、もったいない感じがすごいするね、はい、ここにやっぱりあの名のいいじゃねえ、なんだっけ、
プラズマクラスター、
プラズマクラスターよ、ここに
やだ、
イオン化してほしいよね、
やるならね、
はい、まあ、という形で一番最初のキーワード内釜を見てきたんですけども、
はい、
まあみんなどこもねシャープ以外は高いところでレベルがまとまってます
まあ目指すとこ一緒だからね、
だからもう本当にこれはね内釜戦争とはいうものの、お好みの内釜を選んでくださいっていうところですよ、ここまで来ると。
そうだ、ね、
何も内釜戦争かと思ったら内釜同盟になってんのこれもも
うなんかね、
うん、
戦争の時代はもう冷戦時代は終わったって感じで、
やっぱそうなんだ、
非常に
あるところは超えたんだね、
そう、準軍事的なところからむしろ政治的なところに舞台が移ってきてるかなって感じ
ですけど余計難しいなるわデイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は
で、まあ、内亀の話をしてきたわけですが、
うん、
次のキーワードは、切り口はですね、内蓋です。うん、まあ、蓋閉めるところで当然ですけど、内釜とこう噛み合うところに蓋がついてますよね。
たまにパコって外して洗うやつ。
そうあれを、まあ、内蓋というふうに今回呼びますが、
うん、
特に大きくこうってことはないんですけども、
うん、
でも細かいところですけどね、毎回外して洗ったりとかしなきゃいけないところもあるので、
うん、まあそうだ
ね、うん、内釜もしっかり見てきました。
はい、
でその結果ね、やっぱ内蓋一つとっても使いやすい使いにくいっていうのがあったんですよ、
うん、
で最近の炊飯器の傾向、
はい、
先ほど出ましたよね、沸騰っていうところにものすごくフューチャーしてきてる、
そうね
それに続いて、もう一つトレンドが蒸気、
はいはいはい、
蒸気をどれぐらいカットするか、蒸気をどうやって出さないかっていうのも最近 のトレンドの一つです。
蒸気レスってやつですね。
そうですね。その蒸気レスとか蒸気をカットするために大事な部分、それから3つ目のトレンドとして、
うん、
圧力、
うん、
これは各メーカー加圧減圧できるとこできないとこ、あるいはうちは圧力かけませんよっていうところもあるんですけど、
うんうん、
そういう圧力調整のためにもこの内蓋というのがだいぶ複雑化してきてます。
ほう、
うん、なので、まあ、できるだけ取り外しやすい、洗いやすいっていうメンテナンス性の部分をね、チェックしておいた方がいいかなというところで見てきました。
はい、
でこれはカタログにはあんまり内蓋のことは写真も含めて載ってません、
うん、
あ、そうなん？
ごくわずかです。
うん、
なので実際に買うときに電気屋さんに行って内蓋の部分もしっかり外してみてですね、
うん、
洗うときのことを考えて、チェックは怠らずにやっていただきたいなというふうに思いますが、
うん、
ざっくり言うと一体型と二分割式というのがあるんですが、
うん、
パーツ組み合わせで二分割になったりとか、
うん、
あと内蓋を外すともう一枚内蓋があったりとかっていうね、そういう、うん、まあ、構造があるんですけども、
うん、
日立は二分その中でも言ってみれば面倒くさい方、二分割式です。
ほう、
はあ、
二分割式なんですが、で、最初の内蓋の方にはさっき言った圧力調整のですね、でっかいパチンコ玉みたいなのが入ってるんですね、
うん、
はあ、
で、日立の場合は、オートスチーマーという、スチーム機能を炊飯ジャーの中に取り入れてるので、
うん、
そのスチームを溜め込むための、まあ、部分というのもあったりするんですね。
そう、
うん、で、二分割構造になっています。ただ、はい、パーツが取り扱い大きくて取り扱いやすいのと、
うん、ま
あ、オートスチーマーという機能をね、そこに持たせているということもあって、
うん、
気持ち的にはそれほど面倒くさくはない感じかなっていう気がします。
なるほどね、
うんうんうん、
続いて象印、
象印
象印も同じく二分割方式です。
お、
あ、そうなんだ、
はい、でこちらもパーツは大きくて、まあ、どこもねそれほど難しくはないんですけども、うん、こちらのパーツ内蓋もパーツが大きくて、取り扱いはしやすいですね。もう丸い大きいのと小さいのがポコンポコンと外れるだけなので、
うん
うん、まあ二分割とはいえいい方かなという気はします。
なるほど、
はいはい、で、続きはしてはタイガー、
タイガー、
こちらは一体型です。
うん、
内蓋が一つ、まあ、パコンと外すと一つの部品が外れてきますよという形になるんですけども、
うん、
内蓋、これも圧力調整用の銀の玉がついてたりとかしますね。まあ、普通です。特に取り立ててどういうっていうことはない感じですね。
まあ、これプラスタイガーの場合は土鍋蓋。
土鍋蓋は、うん、外し土鍋を外した時につけられる蓋がつく、
うん、もうあるよってやつね。
そうだね、
うん
うん、
そして東芝、
はい、
東芝は一体型なんですが、
うん、
ね、ちょっとじゃあキャップがついてるんですよ。
キャップ、
うん、構造上なんか蒸気か何かが通るために必要な通路があるんだと思うんです、
うん
う
ん、
そこにこうパコッとキャップをつけるんですよ。そのキャップがね、割とこうちっちゃいんだな。
ああ、
外れてどっか行っちゃったとかってことはないんですけど、
うん、
こう さっき言ったその米のネバネバとかがね、行き来する蒸気とかが通るその蓋の部分で、あの穴の大きさのキャップをつけるのはどうかなっていうのがちょっと、まあ、やや気になるところ。
うんうんうん、
東芝方は特に内蓋は1回きちんと確認をしていただきたい。
釜だけじゃなくてね。
釜だけじゃなくてね。
つい目がいくけどね。
そうだね、うん。その中でですよ。そういう内蓋、特にどこも主張もないし、とそこそこ普通のいわゆる最低限必要なものだけが取り付いているよという中で、
うん、
抜群に評価が高かった内蓋があります。
はい。
これが、うん、パナソニックのダブル踊りだけですね、
はい、
パナソニックダブル踊りだけの内側だ、内蓋、
うん
うん、これはぜひ見ていただきたい。なんてことはないんです。偶然気づいたんですけど、これに気づいた時の感動ったらないよね。どういうことかっていうとですね、皆さん炊飯器を頭に想像してください、
はい、
まずこう大きなボタンを押してパコーンと蓋が開きますよね、
うん、
蓋が開くと中には内釜があってお米が炊かれてる。で、
はい、
その蓋側の方には内蓋がついてます、
うん、
で内蓋を外そうとするときは、まあ、うん、炊飯器によりますけど、どっかこうフックになっててね、パコッとスイッチみたいなのを押すとポコンと外れたりとか、うん、あとはもう引っかかってるだけでギュッと引っ張ると外れたりしますよね、
うん、そうだね。
その時、
うん、
皆さんは片手でやりますか、うん、両手でやりますか。
両手でやるよ。じゃないと変なことになるじゃん。
でしょ、
うん、
パナソニックのこの内釜は、
うん、
仮に片手でパッと外したとしても、
うん、
落ちてこない。
お、どういうことだ。
実はですね、あの、うん、外蓋と内蓋がこうカポッとくっついてるんですけど、
うん、
要は蓋が開いたヒンジの部分ですよね、その、
うん、
開いてる根元のところ、蝶子貝のところです、パコッと、うん、下が本体についてるところの、要はその、うん、外蓋の下側のところに、
うん、
内蓋を仮に片手でポンと外して間違って落としちゃったとしても、
うん、
内蓋がパ倒れてこないようにスポッとこうはまる受けみたいなのがついてるんですよ。
はあ、
説明してもこの感動が伝わらないもどかしさね、
うん、
でも、
まあ、見ないとわからんな、多分
パチン
となんとなくあんな感じだろうなっていうのは浮かぶけど、
そうそう、どんなにしても暑かったりなんだりしても片手でやっても、うん、とにかく蓋がポンと落ちてどっかに飛んでったりとかそういうことがない、うん、ピッと外したらポンと 外蓋の受け皿の中にプッとくっついて、それを片手でポイッとつまみ出せばいいだけっていう、
うん、
この細かいそのなんていうの心遣い、
うん、
そこを評価してほしい。
あ、なるほど。
あの俺だけ熱くなってるけど それぐらい感動します。
じゃあもうこれはほんま電気屋に行って見てみるとな、
見てほしいね。
その心遣いを釜にも生かしてほしかったな、
うん、っていうかそれそんなにいい内釜の取り付け方法をしてるのに、
うん、
あのカタログには書いてないんだよね、
あもったいない、
もったいない、
うん、で、内蓋自体も非常にあのシンプルにできているので一体型だし、
うん、
内蓋だけで言えばパナソニック1点外だって言ってもいいぐらい内蓋いいです。
内蓋だけ買えんしない
いぞ、ぜひ見てください。あの炊飯器買わない人もっていうか、なんかこうものづくりをしてる人も、
うん、
あこういう機能使い方すればいいんだっていうのを学ぶために見に行ってほしいぐらい。
はい、
まあ瞑想してますけどね、私のなんか感動っぷりも、うん、さあ最後三菱、
はい、
三菱もですね、評価は比較的高かったです。一体型なんですが、外釜の外に、
うん、
なんかその蒸気受けみたいな受け皿みたいなのが最近ついてるのが多いんですが、
うん、
それを内釜、内蓋にくっつけちゃったっていうので、
うん、
内蓋一個外すとその蒸気受けみたいなとこまで一緒に洗えちゃうっていうので、メンテナンス清掃性はいいかなっていうところで評価をしています。はい、もう一個だけなんか残ってるのが出てきたんですが、
うん、
一応見ておく
一応見とこうか
シャープヘルシオです。
はい、まあ手はかかるよね、
うん、
ペンギンがついたし、
そうね、蒸気ユニット内蓋 ペンギン、うん、まあいいんじゃないかな。はい、
はい。
でシャープヘルシチは全く評価の対象外ですよ、自分たちに関しても。
これシャープ関係者泣くから。
だってしかないじゃない。我々比較的シャープも応援してたよ。
まあまあまあね、まあね、うん、
まあ
ね、まあじゃあ、まあ今回はね、今回は
そう、目の付けどころがキレキレすぎちゃって困ります。次の切り口になりますけども、
うん、
蒸気&スチームでございます。
はい、
先ほどレインから少し話をしてくれましたが、
うん、
蒸気ですとかね、最近は、はい、言っております。で、各社とも基本的な流れとしては、
うん、
それが標準モードで蒸気をカットしているのか、あるいはエコ炊飯とか、いわゆるこうちょっとなんか手加減炊飯みたいな方法で、蒸気をカットしてるのかっていう方法は各社ともアプローチがあるんで、
うん、
それは別として、
はい、
総論的に言うとおおむね通常炊飯時から、70-80%、多いところでは 90% ぐらい蒸気をカットしてます。
うん、
今まで一番炊飯器で困ったのは、炊飯するときに当然ですけど黙々と蒸気が出てキッチン の, その棚とかの、ね、うん、天板をダメにしてしまうと、うん、いうことがあったんで、そのためにこうガラガラって引き出して炊飯器を乗せてる台だけを表に出して炊飯をしたりするような棚が普通にキッチンのコーナーではありますっていうのが今までの流れだったんですね。
うん、うん、そうだね。
それに対して最近は蒸気をカットということで、
はい、
まあ、ゼロになっているところは多くはないんですが、
うん、
それでも大変多くの割合で、まあ、70% から多いいところでは 90% ぐらいまで蒸気をカットできますよと、
うん、
いうのが総論です。
はい、
その中で、いい方の特徴を持っているのが2社、
うん、
悪い方が1社ありますので、うん、そこだけピックアップしておきましょう。
はい、
比較的今回評価が高い、パナソニックですけども、
うん、
パナソニックはですね、その発生する蒸気を炊飯器の中で溜めまして、
うん、
積極的に炊飯などに使っていきます。
はい、
お米のうまみ香りを引き出す200度スチームという機能がありましてですね、
お、
炊飯などで発生した蒸気の中からうまみ成分、いわゆるおネバと言われるネバネバした水分の分ですね、
うん、
を溜めて、
うん、
そこからスチームを作ってですね、
うん、
最終的には200度という高温のスチームにして炊飯中のお米に上から吹きかけていきますよというのがこの200度スチームという機能です。ここまで積極的に、蒸気、まあ、おネバの部分を使ってスチームをかけていこうとしてるのは、うん、このパナソニックだけです。だからこのスチームをね、きちっと出るか強度出るか分かりませんけども、ビュンビュンスチームかけていくよっていうのが面白い取り組みかなと思います。そこに一歩及ばないんですが、及ばないというか、うん、まあ、ビュンビュンスチームをかけるっていう形じゃないけどスチームは使っていきましょうねっていうアプローチにしてるのが日立。日立さっき内蓋の時にも話をしましたが、
うん、
内蓋の中に蒸気とかおネバを溜めるというスタイルになっています。
うん、
だから別途なんか蒸気受けとかなんとかってことじゃなくても内蓋の中に溜めちゃうよと、
うん、
内蓋の上にヒーターをつけておいて、
うん、
内蓋に溜まった水をヒーターで加熱すれば当然水蒸気になりますよね。
うん、まあそうだね、
水蒸気になったやつを今度内蓋の穴から下に出していくっていう、まあ、いわゆるなんか自然吹き付け式みたいな、
うん、
方法で、蒸気を再利用しています。
うん、
これぐらいがちょうどいいかなっていう気もするんだけどね。
そうね、
うん、うるさくもないし、
うん、ほっといてできるし、
そうそうっていうのがいい方の蒸気&スチームの2社ですけども、
はい、
良かったり悪かったりはっきりしてくれという三菱が悪い方で出てきます。
なんてこった、はい、
ただこれもちょっと人によって価値観変わるので紙一重なんですけども、
うん、
三菱は各社の中で唯一、
うん、
蒸気をほぼ 100% カットしてるとも言えるぐらいのカットをしてきています。
うん、
うん、じゃあなんで悪い評価なんだってことですけど、ですね、三菱は蒸気レス IH というふうにも商品名にも蒸気レスというのを歌っておりまして、注釈にも書いてあるんですが、微量な気体が本体から出ますが高温や結露になることはありませんということで、空気は出てくるかもしれないけど蒸気なんか一切出さねえぜっていうのがこの蒸気レス IH です。それもそのはず、他社は蒸気を蒸気受けみたいなところで物理的になんかこうちょっと溜めて、水に戻してるんですが、この蒸気レス IH は、水冷方式というのを採用してます。
水冷
なるよね、そんな感じに、この水冷方式何かというと、炊飯器の後ろに水のタンクをつけまして、
はい、
発生した蒸気を水のタンクを通します、
はい、
で水のタンクですからそこで水になっちゃうから、あと出てくるのは空気だけだよね、
空気だけだね、
という強制水冷方式、
あ、物理的にもう完全に
水フィルター
水フィルター、はい、このね水冷式蒸気回収システムと正式名称では言うんですが、これを採用することによって三菱はですね、連続沸騰という炊飯器、この今年のトレンドの中の連続沸騰、沸騰というキーワードの中でも特に連続沸騰というのを天下の宝刀を手に入れることになるわけです。
そういうことか、はあ、はあ、なるほどね。
もう蒸気はどんだけ発生しても水に戻すから、
バンバン
炊いていいぞ、バンバン
沸かしちまえと、
ガンガン沸かしちゃえってことで、ものすごい、もうとにかく連続沸騰、連続沸騰とかバンバンバンバンバンバンバンバンって出すんだけども、最大の欠点は必ず毎回この水取り替えなきゃいけないっていうね。
それは最悪だわ。
そこがどうなのかという、タンクは本体の手前側についてます。
あ、手前か、
うん、
手前、
あ、ならいいや。
カパッと蓋を開けたところで、手前側5センチぐらいがパコッとこう外れる感じ。
おお、なるほど。
ならまあまあいいや。
そう
だね、手前ならまあまあ洗えるわな。奥だったらひっくり返すぞ、これは思ったけど。
そうだね。まあでもね、必ず水交換しなきゃやんないっていう一手間。
まあね。
これは嫌だ。
ただしですよ、蒸気はカットするし、バンバン沸騰させるっていうことなので。
炊き上げにはいい
わ、だね、その苦肉の決断、苦渋の決断だったのかなって気もします。はい、というのが、まあ、蒸気&スチームの最新事情でございました。
なるほど、はい、
最後の項目になってきますが、
はい、
炊き上げ、それからプログラムについて簡単にまとめていきましょう。
ほうほう、
炊き上げっていうのは、まあ、今まで言った内釜、それから内蓋、まあ、蒸気スチームっていうことと、他に、各社ともその美味しくご飯を炊き上げるためにアプローチしてる工夫がありましたので、
はい、
それを簡単にポンポンポンと。
おい。
で、いくつか今回トレンド、キーワードが出てきましたね。なんだ、沸騰だとか、それから、もう出てこないけど、いろんなキーワードがありました。聞き直してください。で、
待ってよ。あれだよ。蒸気ですとかでしょ？
蒸気ですとかね。
はい。
ありますけど、そこ、2009年の内釜戦争の時も含めて、今回も流れを引き継いでる部分の中の一つで、圧力と。いうのがあります、これは炊飯時とか、あとは主に給水の時、お米を水に入れて、寝かせておきますよね、お米を水吸わせますよね、そういう給水の際やお米を炊き上げる際に、加圧減圧することによって、給水性を良くしたりとか、炊飯にいいように働きかけましょうというのがありまして、日立も 圧力、これは日立は加熱の際に 1.3 気圧をかけて、やりますよと言ってきてまして、日立はですね、他社にない、タイガー魔法瓶にもない、象印魔法瓶にもない、機能をつけてきてまして、あえて今変わった言い方をしましたけども、日立はなんとですね、サーモスと、皆さん聞いたことありますね、
サーモスですか、
最近流行りのマグとか、ね、携帯ボトルなんていうのをで作ってる断熱ボトルを作ってるあのサーモスでございます、サーモス株式会社と、共同開発した魔法瓶技術を用いた真空断熱構造というのを炊飯器自体に採用してまして、要は炊飯器で発生させた熱を炊飯器の外には出しませんよと、
なるほど、
これが日立の最大のポイントになってきています。
まあ、これはあのタイガーとか象印に教えてよって言っても誰もやらないからね、
まあね、
サーモス行くしかないわね、
やろうと思ったら自社でやるわけだからね、タイガーとかはね、でもタイガーだの象印なのはやってきてないっていう
ね、ああそうか、
おやおやってところなんです
。次のには乗るんじゃないの、この、 あの魔法瓶技術が。
そうね、ってか入れてくるべきだと思うんだ、やっぱりその、 あの炊飯器というのはずっと一定熱をかけてるわけじゃないんです、あの当然ですけど温度も当然あの調整しなきゃいけないのもあったりするんで、オンオフを繰り返すわけですよ、でもしその熱を逃がさないような構造になっていれば、当然ですけど、まあ簡単に言えば電気代も節約できるわけですよね、だからもっとここは積極的に熱くなってきてもいいのかなとは思うんですが、で、圧力と真空断熱装置、サーモスと共同開発した真空断熱を持っていて、でさらにスチームも使うんでね、日立はこういうアプローチでの炊き上げをしてますよと。
はい、
はい、象印については
象印、
はい、基本的に注目するべき点は1気圧から 1.3 気圧までの圧力調整をして炊き分けていきますという部分、あまり特筆するところはないです。で、続いてタイガー、タイガーは 1.05 気圧から 1.25 気圧、この辺の何点何っていうのがどこまで影響あるのかよく分かりませんが、まあそういう気圧を調整して炊き上げていきますという象印や日立と、まあ、気圧の面では一緒ですよね、はい、で遠赤天然かまど釜を使い、で釉薬もですね、釉薬そのかまど釜を焼く時の、 その、まあ、コーティング剤ですよね、コーティング剤にも工夫をして連続沸騰性というのを高めていきます。とあとは熱風循環システムというですね、謎のシステムがついてまして、これ外側に、ファンがついてます。
シロッコファン
懐かしいね。シロッコファンじゃなくて、まあ、どういうファンがついてるか分かんないんだけども、外釜の中を空気が通るようになってまして、要は外釜で発生した熱を、もう一回扇風機で回しちゃって外釜全体にこう行き渡るように、ムラなく行き渡るようにするというファンがついてるんですね。
はいはいはい。
蒸らすんか、
蒸らすというか、もうだから熱をここだけ熱いというか、ここだけ熱くないとかってことなくして、もう全体を熱くしたいっていうのが、このタイガーのファン、まあ理屈にはかなってるんだけど珍しいかなっていうアプローチですね。
そうだね、
というのがあります。
はい、
東芝、東芝は他社とちょっと違うところがありまして、今までは圧力はかける方でしたよね、1気圧から 1.3 気圧までかけていくわけです。また東芝の場合はですね、ダブル真空浸し、ダブル旨味引き出し、ダブル真空美白保温というですね、
どんだけダブル
謎のダブルがいっぱいついてまして、加圧の他に減圧もできるというのがこの、東芝の特徴です。
はい、
減圧とだ、真空に近づける、
まあね、実際はそこまで減圧ってもたかが知れてるんですが、まあ、加圧だけじゃなくて少し、真空その空気を抜く減圧をすることで、さっき言ったお米の水のね浸しを良くしたりとか、 いうのをやってますね。
なるほどね、はい、うん、
それから沸騰沸騰ということでやってきてましたけども、
うん、
この東芝も沸騰にはえらい力を入れてまして、
お、
で、型紙に載ってるんですけど、高火力カニ穴沸騰という謎の書き込みがありましてですね、
はい、
うん、
さっき言ったあのこれは東芝は一品削り出し本丸釜で、そこにウェーブ加工がしてあるって言いましたよね、
うん、お、そうね、うん、やったね一番最初にね、は
い、このウェーブからできるだけ大きい気泡の沸騰、まあ、気泡を出すことによって、
うん、
ご飯の間を空気がポコポコポコと抜けてくるんだって、
うんうんうん、
そうすると、まあ、最初のうちはいいんでしょうけど、こうご飯が炊き上がってくるとみんなくっつき始めるもんだから、うん、空気が抜けた後が穴が残るらしい、
うん
うん、
これを通称カニ穴と言って、
うん、
まあ、カニがポコッと出てきたような穴だからっていうことなんだと思うんだけど、
うん
うんうん、というのがありまして、これが美味しさの証拠だよみたいな。
あ、そう、カニ穴があるとうまい飯の証拠なんだ、
う
ん、
そうそうそう、カニ穴があるからどうってことじゃなくて、
うん、
カニ穴がその証拠、
うんうんうんうん、
まさに今大樹君が言ってくれた通りね、
うん、
っていうのが東芝の炊き上げのところです。
はい、
カニ穴はね、もう一社別のところも言ってたんだよね。
どうだろう、
三菱じゃなかったか。
あ、そうですね、熱密封かまど構造というカニ穴が出ますよというふうに言ってますね、
うん、
三菱はですね、これも他社とは、うん、一線を画しておりますが、
うん、
圧力をかけない、
うん、
うちはかけない、
うん、いらないっしょ、だってガンガン沸かせるし、
そうそうなの、
あ、そうか、
そこなのよ、うちはもう、はいはい、旨味は残して蒸気ギャンギャンで、ね、カニ穴どころかもうお前の風穴を開けてるぜってぐらいの圧力なもんだから圧力というかあの沸騰なもんだから、もう圧力なんかかけた日にはもう大変なことになっちゃうと、うん、
爆発するぞ
うちは連続沸騰をかけてるから圧力なんか小細工はしねえぜっていうね、
うん、
いうアプローチがこの三菱です。
はい、
何の話じゃって感じですよね、はい、で、最後残ってるパナソニック、パナソニックは先ほどもちらりとお話ししましたが、はい、200度スチームというね、うん、非常に高温のスチームを積極的に使っていきますよというのと、他社と同じ圧力という形で、うん、やっています。
うん、はい、
プログラムはですね、
はい、
まあ、うん、似たり寄ったりなんですが、
今の時代はそうだろう、もう大概ケロ
ね、
そ、でしょ、
そう、その中でもちょっと評価が高かったのはですね、
うん、日
立、日立はですね、少量炊飯コースというのを作っています。でこれは、まあ、5.5 合炊きとかね、そこそこ普通の大きさの炊飯器なんですが、
うん、
0.5 合から2合炊きまでという少量炊飯に合わせたプログラムをそれに持っています。
ああいいね、
うん、熱の調整とかをその少量炊飯に合わせたコントロールをしてくれるらしくて、
うんうん、
これは面白いかなということと、
うん、
あと日立はサーモスと協力して真空断熱装置つけましたよね、
うんうん、
節電保存というコースもあります。
あ、だからそのサーモスの魔法瓶の能力を使って電気はあんま使わねえぞっていうのがあるのか。
そういうこと、6時間程度の保温っていうことで限られるんですが、時間は、
うん、
50度以上を保って、
うん、
でヒーターの使用は結露防止とか最低限その不具合が出ないような、
あ、
美味しさに悪影響が出ないようなためにヒーターをつけるだけで、あとはもう断熱構造だけで保温しますよという。
あ、いいじゃん。これでも絶対象印とタイガーは次のでやるよ。
ねえ、今回サーモスと初めてだったのかな。
あ、だと思うけどね。あんま聞かないもんね。
うん、聞かない、
ね。聞かないね。
うん。だから絶対これやってくるよ、タイガーと象印は。持ってるもんだって、魔法瓶のあの製造技術は、うん。
もったいないよね、使わないとね。
うん、絶対来るよ。
はい。そんな象印は、これも他社とはない、他社にはないポイントですが、うん、我が家炊きというものなんですけども、
うん、
これはですね、今までいないアプローチ、
うん
うん、今まではご飯を炊くときに、
うん、
固め柔らかめ、 何用かに用みたいな、うん、選んでましたよね、
う
ん、
そうだね、そうだろう、うん、
それしか方法はなかったわけですよ、
うん、
ない、うん、
我が家炊きというのは、
はい、
ご飯を食べた後、
うん、
炊き方を調整します。
腹の中で
食べた後
それは炊飯器の機能じゃないから
今日ご飯固かったから柔らかくしろとかそういうこと。
正解、その通り。アンケート形式で
毎回答えるんかい。
そう、今日のご飯は皆さんの好みにどうでしたか、固かったですか、柔らかかったですかみたいなことをアンケートに答えると、
うん、
次の炊飯の際にそのアンケートを反映したプログラムで炊きます。
あー、でもそれはなんかいいね。喋ってくれると思っていいんだけどね。
しかも喋る、しかもこれはアンケートの結果、最終的に何回かアンケートに答えていかないと精度は上がっていかないんですけど、
うん、
アンケートの結果なんと121通りの炊き上がりを調整していくという。アンケートは、うん、何問かの簡単なアンケートなんだけど、
うんうん、
毎回食べ終わった後に今日は美味しかったよって言ってあげれば自分の好みの炊き上がりになっていくというね。
え、じゃあもう、
こんな臭いもん。ってから何日か使わないと、うん、好みの炊き上がりにはならないと。
その通り。
うん。ああ、気が長い話だの。
まあでも標準で、その、かたに柔らかめが選べるわけよ。うん。選べるんだけど、うん、さらに自分の好みに合った炊き上げも選択していけますよ。
なるほどね、うん。
いいと思います。三菱も面白いアプローチをしてきてます。
う
ん、なんと全国20品種のお米の有名な銘柄、うん、全国20品種のお米の銘柄に合わせて炊き上げますよという銘柄選択での炊き分けができるという。
ああ、でもそれは面白いね。広島だとなんだろうね。アキロマンかなんかか。
アキロマン入ってるね。
うん。
ああ、そうなんだ。
さあ、そんな各社無難な中、こじらしてしまったパナソニックでございますけども、
はい、
皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。パナソニックが今大ゴケにこけてる、家電のね、基軸は何だったか。それはスマートアプリでございます。
はい、
あ、
嫌な予感がする
え、
パナソニックはスマートアプリで炊飯も調整できるんですね。タッチアクセス機能というのがありまして、
はい、
当然ですけども、これはあの、なんだ、近距離通信ができる Android 携帯とかに限られるわけなんですけども、
うん、
1から10まで、主な機能がありまして、
うん、
1つは主要10銘柄11種に最適なプログラムをスマートフォンで読み出して、それを炊飯器にピッとすると炊飯器のプログラムに送れる、
うん、あれ、さっき三菱で聞いたような
ね、
うん、
しかもよ、スマホ使ってんのに主要10銘柄11品種だけっていう
三菱は？
三菱20だよ、20。
うん。
20か。足りやせんで。あ、それでもダウンロードできるかも。ね。
できないね。
これからのアップデートでね。
アップデートはあるかもしれないけどね。
うん。
はい。
うん、
2番目の機能は、マイレシピ登録ということで、
はい、
材料や作り方、自分で撮った写真をマイレシピとして登録できます。Twitter、Facebook と連携して自分のマイレシピを公開することもできます。炊飯器の機能ではない。
それはさ、うん、クックパッドの仕事でしょ。
そうだね。
ああ、いや。
スマートだよね。
やっぱりね。
というような感じでございました。で、コーヒーポイントなんですけども、
うん、
珍しくですね、一応各項目に、4段階評価かな、×三角丸二重丸という4段階評価をコーヒー独断と偏見でつけて、
一つ無印があるはずだけど、
うん、つけております。で、はい、それをですね、まとめてみました。
お
う、うん、でそれの特典を、まあ、コーヒーポイントとしてご紹介したいなと思うんですけども、
はい、
一番最高得点は偶然にも一機種だけでした。で、意外だったといえば意外だった。個人的には一番人気じゃないんですよ、
うん、
だけど点数としては一番高くなりました。 うん、まあ、それは、内釜が丸の1点で内蓋も丸の1点で、うん、蒸気スチームに関しては20丸の2点、炊き上げについても20丸の2点、うん、そしてプログラムについては丸の1点で合計7点を獲得しました、
うん、
日立でございます。インスパイアザネクスト日立打ち込み鉄釜ふっくら御膳ですね、
うん、
これが堂々の1位という形になっております。
ただ1点足に落とさないようにだけは気をつけてほしい。
そうだね、安全靴も一緒に買ってほしいね、
うん
うん、まあなんて言えばいいんだろう、堅実といえば堅実、
うん、
そうねそうね、
一番硬いところだったのかなっていう、
外れがないっていうことは
ね、うん、そうだね、一つもやっぱ丸以外のものは一つもついてないということで、
うんうん、
で、デザインもですね、うん、2013年の炊飯器内釜戦争ではデザインも非常に各社凝ってまして、
うん、
今までの炊飯器っぽくない、
うん、そうだね、うん、
非常におしゃれになってるんですが、この日立のふっくら御膳も、うん、非常に大人っぽいね、感じの、
うん、
上品なデザインに仕上がってますので、
うん、
選んでみていただいてもいいのかなと。
なるほど、
堂々の1位でございます。
はい、
はい、
で続いて2位はですね、
はい、
内釜が丸で1点、内蓋は20丸で2点、
うん、
蒸気については20丸で2点、
うん、
炊き上げは20丸で2点、
うん、
プログラムが×でマイナス1点、
なんてことだ、
合計6点という形になりまして、
はい、
まあ、プログラムのマイナスがなければ7点ということだったかなということになるんですが、
うん、
皆さんもうお気づきだと思います、パナソニックでございますね、
はい、
ああそうなんだ、
このプログラムマイナス1だからね、
まあ、ね、そうしちゃった
からね、まあ、ダブル踊り炊きということでパナソニックエコナビの炊飯器でございますけども、
うん、
まあね、踊り炊きといえば電気屋ウォーカーも選ばざるを得ないでしょうっていう、
まあね、
どんなにダメな機械でも、どんなに高い機械でも、踊り炊きと書いてあれば買ってくださいと言わざるを得ない。
なんてこと
だ。まあでもね、これもちょっとまあ意外ですよね。点数が高かったんですが、ダイヤモンドかまど窯はいやらしいというふうに表現しましたし、
うん、
プログラマーは×でマイナス1点ですと今言ったばかりです。
は
い、
うん、
だけども、まあ、これも手堅いという表現になるんでしょうか。
うん、
ね。
うん、
いいと思いますよ、
うん、
まあ、最大の評価のポイントになったのは繰り返しになりますけども内蓋、
はい、
ポンとやってもね落ちてこないよっていう、
うん、
内蓋が、まあ、非常に評価が高かったです。
なるほど、
内蓋だけ欲しい
交換できないけど
3位になります。3位については内釜が20丸の2点、
うん、
内蓋が丸の1点、蒸気については丸の1点、
うん、
炊き上げも丸の1点、そしてプログラムも丸の1点、合計6点になりました、
はい、
6点になったのは、まあね、パナソニックと同率2位という形になりますが、象印の極め羽釜でございます、う
ん、
はい、
この極め羽釜は私が電気屋さんに行って確認した時の一番人気、
うん
うん、
これはやっぱりなんていうのかな、所有欲をくすぐられるこの羽釜のデザインね、
うん、いいよこれ、
非常に、でしかもなんかちょっと新しい、買い替えましたっていう気分が盛り上がるね、新しい、
あこれね、うん、見た目がね、
うん、
いいよねこれね、
新しいの買ったんだなっていうね、
うん、
それからアンケートに回答するだけで121通りの食感を選べる我が家炊きメニューですね、
はい、
これも評価としては高いです、うん、それから、先ほどお話はしてなかったんですが、
うん、
うまみプラチナコートというコーティングが内釜に施されてまして、
うん、
水がですね、なんだ、弱アルカリ性化するんですね、でお水が弱アルカリ性になると お米の浸透率が高まるんだそうです、
うん、
なのでそういった意味でも非常にお米が美味しく炊き上がる、うん、さらに言えば40時間経っても保温したご飯が美味しいというね、保温機能にも力を入れてますし、
うん、
デザインに走りまくってる炊飯器の中で、
うん、
この極め羽釜、あれだけ独特な内釜を持っていながら、 外観のデザインは極めて、うん、今までらしい安心感のある炊飯器という、う
ん、そうなのよ、そのとんがってはないのよ、でも新しさは十分にあるのよ。
そうなんだよね。あ、これはね、まあ、うん、清掃性も高くなってます。吹きこぼれがあるようなところはね、ステンレスを貼ってみたりとかもしてますし、
うんうん、
表示も綺麗で、非常にいいですね。
はい、
うちが買い替えるなら極めはがまかな、
うん、ね、
いいと思います、はい、実質上コーヒーポイントとしては1位になってくると思いますね。
なるほどね、
はい、うん、続いて1,2,3,4位ですね。
4位、
はい、4位は、まあ、これも同率なんですが、
うん、
内釜が丸の1点、
うん、
内蓋が丸の1点、
うん、
蒸気が丸の1点、
うん、
炊き上げは二重丸の2点、
うん、
プログラムが三角の0点ということで、
うん、
完全に同点になっています。評価も同じ、
うん、
タイガーと東芝ということになります。
あ、
はい、東芝はママに真心ママ心、一品削り出し本丸釜ということで、
うん、
内釜はね、あのデザインだけだったら二重丸だったんですけども、
うん、
まあ、そこは公平に判断ということで普通の評価になっています。まあ、はい、釜底ウェーブでカニ穴ができますよということで、これは非常にいいなと思いますけども、
うん、
タイガー魔法瓶については直角にぬくもりをということでね、うん、土鍋釜ですよ、
はい、
北大路量産地を使うのはいい加減やめましょう、
はい、
全くあの商品の紹介にプラスになっていません。で、遠赤天然、土かまどというね本土鍋釜は評価も高いし、
うん、うん、
デザインはね、黒で統一感があって、しかもシンプルということで、
うん、
非常にシックです、
うん、
男性にも女性にも合うんじゃないかな。特に若い人はこのデザインいいと思います、
うんうん、
なので、土鍋の味はね、おこげの味を楽しみながらっていうんで、若い人でも、ね、本当のお米の味を楽しんでもらえるということで、いいアプローチをしてるはずなので、
うん、
もう少し分かりやすいカタログ作りを頑張ってください。
はい。
でこれタイガーのあれだね、持ち手すらないんだね。
そうだね。ああそうだね。そこ気づかなかったわ。うん、取っ手がね、持ち手がついてますけど、うん、それがない。ない。
ないね。
本当だね。
うん、
ああ、うん、下のランクにはあるんだけど、高級ラインにはないね。
ね、まああと三菱のにもないけどね。
うん、意外なところでしたね。持ち手すらいらない。
うん、
はい、うん。いいと思います。さあ、その次になってきますけども、
はい、
内釜が三角で0点、うん、内蓋が二重丸で2点、
うん、
蒸気が×でマイナス1点、
うん、
炊き上げは丸で1点、
うん、
プログラムは丸で1点ということで、うん、トータルしますと3点という結果になってしまいました。
はい、
三菱チェンジズフォーザベター、ベターの方にはチェンジしなかった三菱でございます。ただね、まあ点数にしちゃうとこういう結果になったんですが、
うん、
いや、なんていうのかな、やっぱりどう評価するかっていうので大きく分かれて、こういう点数になってしまったんだと思うんです。
うんうんうんうん、
本炭釜のね、熱伝導性の高さ、うん、それからその沸騰、もう気圧なんかね、関わらず、もう連続沸騰に真正面から取り組んだというところは非常に評価が高かったんですが、
うん、
まあ、その蒸気レスを実現するために水のタンクをつけざるを得なかったところ、
うん、
まあ、がバツのマイナス1点という評価になってしまったんですけども、
うん、
本体の前面に水タンクはあるので、
うん、
タンクの取り外しとか給水にそれほど手間はかからないんですが、
うん、
うんっていう、そこを良しとするかどうかというところですね。
そうね、それがあるってことがね。
そう、
うん、
ただ一度でいいから食べてみたい連続沸騰のお米の味っていうね、これが一番もうかまどでシュンシュンシュンシュンもうね煮こぼして炊けちゃう、飯盒炊飯とかかまどの炊飯とかの本当に熱をかけたお米の味っていうのが味わえるのが三菱なんじゃないかなっていう気もするので、
うんうんうん、そうだね、
逆に言えば1位なのかもしれないっていう、ちょっと裏腹な部分も含んだ評価でございました、
これはちょっとね、その実際にこう手間だけど手間をかけてでも食いてって言ったわけだね。
そういうことよ、うん、そうなってくるとこの評価真逆になるぞという、うん、ダークホースな部分もありますね、
うん、そう
な
んね。デザインもね、これはこれだけね方向性が違うんでね。
そうだね、やっぱり炊飯器って女性が使うもんですから、どちらかといえば丸みっていうところあるものの、うん、三菱の炊飯器はもっとなんかこうね、角張ってるというか
サイコロ状というか、うん、
シャープなソリッドな感じの
デザイン。悪くないと思うけどな、
うん、いいと思います、うん、
そんなのもいいよね、
うん、蒸気です。
はい、
最後、
はい、
点数はつけておりません。
はい、いりません、
はい、うん、
シャープヘルシオ、
はい、
デザインはものすごく厚みのある体重計のようです。
なん
で、ネーミングはヘルシオという横展開をしてしまったのがものすごく好みでないので、これが性能がついてくればね、ヘルシオブランドいいねってなるんだけど、ついてきてないのが非常に逆効果、
うん、
ネイチャーテクノロジーペンギンの抗体力、あ、そうですか、回転ユニットですか、うん、そうですか、うん、ね、0点、
うん、はい、留年はい、
まあ炊飯器で洗えるのはいいけど、
うん、
手間が、
だってこれ洗うったって水の出し入れは自分でするんだぜ。そのジュースプレッソ、スロージューサーとか、あとヘルシオの電子レンジ、そのホームベーカリーがついた機能というのがものすごく良かったので、残念感が倍増というね、ところでございます。
はい、
さあ長々とお話をしてまいりましたが、
うん、
どうかな、炊飯器買いたくなっちゃうよね、なんかね、
うん、高いけどね、
いいね、
うん、
あ、お値段のこと今回、お話ししてませんでしたが、
うん、
ほとんどが9万円台です。
ですよね、
9万円から10万円ぐらい、
9万円、10万円、11万円、12万円ぐらい考えておいてもらうと間違いない。
ああ、じゃあ10万円前後か、
うん、非常に高いですね、
うん、まあ、ここだけだもんね、基本ね、
うん、安い方で7万円台があるかなというところです。
ああ、そんな感じか。まあまあ、ここまで行くとね、ちょっと高いけど、でも、まあ、米っていうのは毎日のもんだからね。
そうなのよ。やっぱり、で、ね、聞くと非常に美味しいらしいですよ、やっぱり新しい炊飯器。
そうなの、
うん。長々お伝えしてきましたが。
はい。
電気屋ウォーカーでは皆さんからのお便りをお待ちしております。ウェブサイトを開いていただきまして、お問い合わせフォームを、インフォメーションなんでね、なんでそこで忘れするかね
お問い合わせフォーム、
お問い合わせフォームを、押していただきますとメールで送れるようになっておりますので、そちら、押していただければ、コンタクトフォームですね、ご利用いただければと思います。
はい、はい、
ということでございました。それでは、
はい、
皆さん、さようなら。
さよなら。
さよなら。